はい、ゴーゴーレノファです。
はい、
いやいや点取られませんね。
ちょっとあのみんなね、
みんな言ってたよ終わった後に、
聞いてたのと違うぞと、うん、
いろんな人と話して、はい、サッカーに詳しい人とか、ね、レノファのスポンサー筋の方とか話して、4試合連続無失点なんてえあったっけ今までとかみんな言ってて
これ J リーグ参入後最長ですよ ね、
そうね、
記録としては
ねえ、うん、いやだってだって第4節3点5節5点6節3点とか取られてる
もう
どうしようかと、いや何なら第10節6点とか取られちゃってる
ね、清水戦ですよね。そうですよ、
思い出の清水
試合が2回中断するというねことがありましたけど、
本当に山口戦見事に勝ちました。
勝ちました本当ね、あの山口にゆかりのある方々も多い、
はい、
まあ、対山形ということで、
そう、は
い、そうですね、渡辺進監督の凱旋でもあったんですけれども ね、うん、はい、 ね、まあ、その一つ前のその試合で山形は道のくダービー、うん、
はいはい、
仙台との対戦で4対1で勝利していたんです山形、はい、まあ、その勢いを持って山口に入ってくるから、これはちょっとメンタル的にもね、その難しいゲームになるかと思いきや、
うん、
あの攻撃的山形をゼロで退けるという。
本当ですよね、
はい、ということで、もう本当ね、ゼロでというのは全員の力ももちろんなんですけれども、もう最後の最後で体を張って守っている、
うん、はい、
今日はディフェンダーの松本大輔選手の声をねお届けしようと思います。どうぞ。では自己紹介お願いします。
レノファ山口背番号5番松本大輔です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当に大激闘の翌日にお話を伺っているんですけれども、はい、まずは勝利おめでとうございました。
ありがとうございます。
本当にあの素晴らしい夜になりましたね。
そうですね、
うん、率直に、はい、あの勝利の瞬間どんな気持ちでしたか。
勝ちに値するようなハードワークは全員がしてたと思うんで、うん、その中で勝てたのはすごい良かったです。
あのそもそも本当に無失点で勝利をすることもできた、はい、ということもありますが、そのゲームの内容自体は振り返られてどんな感想を持たれてますか。
最初の方山形の選手たちが結構もう流動的に動く、もともとビルドアップに長けてるチームなんで、ちょっとそこで手こずっちゃう部分はありましたけど、まあみんなで中で声かけて修正して、まあ、やることやろうってところでちょっとずつ自分たちの時間が作れたんで、まあ、その中で危ないシーンは何度かありましたけど、無失点を抑えれたのは良かったのかなと思ってます、
うん、その入りのところですよね。山形 の、 そのビルドアップの形が前節までと少し違う部分もあったと思うんですけど、はい、そのピッチ内ではどういった声かけをしながら修正をしていったんですか。
トップ下のところを自分たちセンターバックがつくようにっていうのが基本の、まあ、プランなんですけど、まあ、相手もそういうのは自分たちの試合見てて分かってると思うんで、その中でトップ下の選手が落ちたりして自分たちがいけないシーンとかが何度かあって、それで前向かれてワンタッチで展開されてとか、そういうシーンがあったんで、まあ、そこを自分たちがいけるようにするのと、もしそこについてもしっかり引いて守ってカウンターを狙うっていうのは話してたんで、あんま怖くないっていうか、まあ、しっかり守れるなっていう印象はありました。はい、
で、あの4試合連続の無失点という、これレノファの歴史、J2 の歴史をたどるとですね、これ記録更新なんですよね。
ああ、それは試合終わりにそういうのみんなが言ってて知りました。はいはい、
うん、そうでしょう、は
い。いやでもそうっすね。今思えばあ4試合無失点なんだっていう感じ。
振り返れば、
はい、ですね。
はい、ここのなんか要因って。それこそもう本当に守備の要である松本選手からするとどのように分析をされてますか。
マークに対して強くいけるようになったのと、まあ、守備が結構細かく徹底してるんで、まあ、自分たちがやる個人個人がやるべきことが正確になったので、それで守備はしやすくなったのかなと思います。はい、もちろんハイラインハイプレスなんで裏をやられることもあれば個人で剥がされることもあるんで、まあ、そこはみんなでカバーし合おうっていうのは常に話してるんで、まあ、それがうまく今はいってるように感じます。
しかもあの最後の最後やらせないっていうところもかなり徹底してますよね。
点入んなきゃいいっていう考え方も一つのうちなんで、
うんうん、
そうですね、そこは徹底してやってます。
もともとなんですけど、その松本選手 の、 そのフィジカルだとか、あとはその気持ちっていうあの守備の部分っていうのは光っていたんですけど、ここ4試合の中でも あの前節で言うと、あの藤本選手に抜け出されてしまってゴール前まで運ばれそうになった場面があったじゃないですか、はい、あそこもずっと並走して、それこそそのもうシュートコースを作らせないような並走の仕方をされてたと思うんですけど、あの場面っていうのはどういったその、まあ、意識で寄せていっていたんですか。
もう本当はもう一個早いタイミングで取り切りたかったんですけど、藤本選手も足が速い選手なんで、でちょっと追いつかなくなっちゃって後追いになっちゃったんで、判断変えて相手がシュート打つタイミングまでちょっと待とうかなっていうイメージで守備はしてました。はい、まあ、ジモンが上手いように出てきてくれたんで、最後のところで相手もちょっと一個遅れてくれて足が出たかなって感じです、はい、
なるほど。でも本当にあのこうセーブというのは、お二人のねその息の合ったセーブというのはチームを救いましたね。
ありがとうございます、
うん、ああいったその場面、その松本選手の最後の最後の守備でその守れてるっていうシーンがここ 2,3 試合続いてますよね
その分自分をちょっとやらかしてる部分もあるんで、ヘナに助けられたり高くに助けられたりっていうのは全然あるんで、うん、まあ、それがお互いあってそれがうまくいって無失点につながってるっていう感じだと思います。
今話に出ましたけれども、その両サイドのね、その前選手ヘナン選手との関係性、そして、まあ、あのジモン選手寺門選手の話もありましたけれども、いかがですかそのあたりは。まあ、
常に試合中喋ってるんで、まあ、高くん頭いいですし、ヘナンは守備の、まあ、要でもあるんで、まあ、こういう守備を俺はしたいっていうのを伝えて、ヘナンはこうしたい、じゃあこっちの方がいいからこうしようっていう話も試合中してますし、高君とはビルドアップの話は常に試合中してますし、そういうので悪い時こそ喋ったり、いい時も喋ったりしてるんで、まあ、うまく結果につながってるかなと思ってます。
今話に出たビルドアップですけれども、その前節は時々その上垣選手が降りて、そのセンターバックの間に降りて、はい、で前選手が内側に入っていってなどもあったと思うんですけれども、まあ、そういう時あの松本選手の役割っていうのはどういったものになるんでしょうか。
ボール持てる選手にすぐ叩くっていうのが、うんうん、まあ、自分に課さられてることかなと思ってるんで、うんうん、もらったらすぐヒデにつけたり高くにつけたり、うん、でそこから戻ってきたら逆サイドのところを見とけっていうのは監督に常に言われてますけど、うんうん、まあ、出せるタイミングでこれからは出していけたらいいかなと思ってます、うん、はい。
一番最初に話聞いた時だったか、松本選手その、 あのビルドアップの部分をその山口でその、まあ、学んでいきたいという話もされていたと思うんですけど、はい、まあ、この点については最近はどのように感じてるんですか。
タカ君が、まあ、結構見てわかると思うんですけど、うん、そういうビルドアップの起点っていうか、まあ、頭いい人なんで、うん、まあ、その人の隣でやれてるっていうのはすごく勉強になりますし、うん、そうですね、相手を見ながらサッカーをするっていう一つ今までなかったこと、言われてもできなかったことを今ちょっと実践してやれてるんで、うん、まあ、まだ全然ですけどやっていきたいなと思ってます、そこを、はい。
分かりました。あのエスナイデル監督が就任されてからのその松本選手のその輝き、もうサポーターの皆さんの間では覚醒っていう言葉を皆さんがね使っておられるんですけれども、ご自身はどのように感じてますか。
もともとこんぐらいのポテンシャルっていうか自信はあったんで、うん、まあ、最初の方はうまくはまってなかったなっていう、別にネガティブに考えてはないんで、最初の出てた5試合を、そうですね、その中で監督がうまく自分を見出してくれてるから自分の良さがうまくマッチしてやれてるのかなとは思ってます。でもまだまだ怒られるシーンめっちゃあるんで結構言われるんで、まあ、そこは修正してこれからも出れるように頑張っていきたいなと思ってます。
エスナイデル監督って怒るんですか。
怒りますね。
へー、
はい、ジェスチャーでこれはダメこれはいいっていうのは、はっきりしてる人なんで、
はいはいはい、
まあ、悪いところを見返したら悪いんで、はい、全然なんでだよっていうことにはならないし、そういう細かいところを結構言ってくれますね、はい、
すごい見てくださってるところです
よね、はい、そうですね、はい、
そうなんですね。では次に向けて最後にメッセージをいただいてもいいですか。
まあ、どの試合も大事なんで、長崎戦勝った後、まあ、練習したことがないんで2連勝できるっていうのは、まあ、強くなったっていう一つの証拠になると思うんで、まあ、試合に出ることができるんだったらチームに勝利に貢献したいですし、まあ、引き続き無失点を目指して守備としてはやっていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、結果出してきてますからね。
そうです、
うん、あと守備もちょっと スナイデル監督が考えるコンセプトとかテーマはちょっとユニークな感じがする。
ああそうですね、なんか選手たちに聞いてもですね、あの、まあ、前選手に聞いたところ、基本的な守備コンセプトというのはその全ての試合において変わらない、まあ、いわゆる根っこは変わらないんですって、ただ相手がまあどういうビルドアップをしてくるか、いわゆるあの攻撃の組み立てをしてくるか、相手のその攻撃の形によって緻密に誰がどこに行くとか、そういったものは設計されているという話もしていました。あの山形戦もですね、最初ちょっと守備がはまらなかったと、まあ、ただその、あの誰がじゃあどこに行くのかで、人にこう強くもっと行くのかなどをこうチーム内でそのピッチ内で修正をしながら、序盤はちょっと山形ペースだったんですけど、徐々に山口ペースに持っていったっていうところもあって、
そう、ね、
かなりこう守備は整理されているみたいですよ。
そうね、
はい、あとは高橋選手の右ウイングでの起用が効いていて、で高橋選手はやはり上下動もできる選手なので、右ウイングでその起用されることで今回アシストまで記録してしまい、
そう、ね、本当だ、そう、
さらに守備の時は、あの長い距離を走って戻って、相手 の、 あのサイドハーフやウイングに仕事をさせないっていうこともしている、これも大きいかなと思いますね。
次ですよ、
長崎。
僕はあの理由は徳ちゃんにしか言ってないですけど、長崎には負けてほしくない
ちょっと嫉妬も入ってる、
ちょっと嫉妬が入ってるんだけど、
あるんですけど、
いろんなあの動きを僕がしてる中で、クソって思うことがいくつもあ
った。長崎はですね、なんと、前節の山口戦で、あの点を取られたんですけど、ファンマ・デルガド選手が累積傾向で出られません、今節は、ですので、まあ、得点でもね、じゃあファンマ選手がいないからどうなんだっていうところも長崎やっぱりあります、戦力は豊富ですし、日本人選手の徳田選手などもいらっしゃいますから、まあ、攻撃陣は質が高いので、まず失点しないやっぱり、失点しないっていうところ、
前回6月3日のホーム戦ではね、8点1持って帰られたんで、今回はあのちゃんと、まあ、お釣りも含めて利子つけて返してもらった。
まあ、
アウェー戦ですけどね、
カネさんも本当に勝ちたいんです
ね。いや本当に勝ちたいです。何なら行って応援したいぐらいで、本当
ちょっとすごいな、なるほど、まあ、でもちょっとあの雨がね、心配される試合というか、ね、その特にあのアウェーに行かれる方は道中がちょっと ね、はい、
ぜひ気をつけて、
心配なのでね、しっかり応援して、カネミツさんのためにもじゃあ勝ち点3を、
お願いします。
はい
25節、7月9日日曜日午後6時トラスタでビファーレン長崎との対戦です。しっかり応援しましょう。
応援しましょう。
ゴーゴレンファ来週もお楽しみに。